8ページから9ページ、インフォメーション、今月のお知らせ。お知らせ5件、募集2件あります。お知らせ1、令和7年度の事業をお話しする市政懇談会を開催します。令和7年度に取り組む各種事業について、市長より説明し、まちづくりに関することなどの意見交換を行う懇談会を開催します。ご都合の良い会場に参加いただき、皆さんのご意見をお聞かせください。開催日、2月13日木曜日、時間午後7時から、会場、市役所9階大会議室、手話要約筆記あり、開催日、2月14日金曜日、時間午後7時から、会場、港公民館。開催日、2月16日日曜日、時間午前10時から、会場、イルフプラザカルチャーセンター。開催日、2月17日月曜日、時間午後7時から、会場、おさじ公民館。開催日、2月21日金曜日、時間午後7時から、会場、川岸公民館。写真説明。懇談会に参加した人と市政側に分かれて意見交換している様子です。写真説明終わり。問い合わせ、秘書広報課、内線1366。お知らせに、いじめをなくすために子どもたちは頑張っています。市内の各小中学校では、学校からいじめをなくすため、子どもたち自らが考えた様々な活動を行っています。昨年7月に開催した、いじめ根絶子ども会議で作成した中学校区ごとのメッセージをもとに、各学校で取り組んできました。この取り組みをまとめたものを市役所ロビーに掲示します。いじめをなくすための子どもたちの活動の様子をぜひご覧ください。期間、2月12日水曜日から28日金曜日。場所、市役所1階ロビー。写真説明。いじめ根絶子ども会議の様子です。いくつものテーブルに分かれ、意見を交わしている様子です。立って発表している女の子の方に、全員が向き、熱心に聞いている様子です。写真説明終わり。問い合わせ、教育総務課、内線1219。お知らせ3。引きこもりに悩んでいる人に向けての講演会を開催します。引きこもりの基本的な理解と対応、講義とグループワークを通して、8050問題などが全国的に深刻化する中、岡谷市においても引きこもりの相談者が増加傾向にあります。背景に社会からの孤立、生きづらさ、介護や健康問題、生活困窮などの複雑な問題が絡んでいて、本人や家族は深く悩み、当事者の努力だけでは解決するのが難しい問題です。引きこもりの基本的な知識を学び、どのような対応をすればよいかなど、今後の支援のヒントを講義とグループワークにより学びます。日時、2月15日土曜日、午後1時30分から4時、場所、テクノプラザ岡谷、大研修室、兼展示場。なお、駐車場が満車の場合は、市営中央町立体駐車場をご利用ください。5時間無料、対象、引きこもりに悩んでいる人、その家族、福祉関係者など、講師、長野県精神保健福祉センター職員、申し込み不要、聴講無料。 問い合わせ、社会福祉課、内線1258。募集1、岡谷きの工房第47期新規研修生を募集します。機織り、染色の技術、知識を身につけてみませんか。自分で染めた糸を使って絹のネクタイやストールを織ることができるようになります。製作はすべて手仕事のため繊細で根気のいる作業になりますが、工房一同の手厚いサポートがありますので、お気軽にお申し込みください。期間、令和7年4月から令和8年3月、火曜日、土曜日、日曜日のいずれか選択。なお、研修日は相談に応じます。時間、午前の部、午前9時から正午、午後の部、午後1時から4時。場所、絹のふるさと、岡谷絹工房。募集人員、若干名、先着順。受講料、年額6万円。別途、原材料費が必要。申し込み、2月1日土曜日から電話にて受付。2月28日金曜日、締め切り。なお、申し込み前に絹工房での見学をお勧めします。岡谷絹工房についてはこちらからと QR コードが掲載されています。写真説明、機織りしている人の手元の様子が写真に写っています。写真説明終わり。問い合わせ、ブランド推進室、岡谷三種博物館内。電話233489。募集2、令和7年度長野県シニア大学諏訪学部学生募集。自ら地域課題に気づき、学習を通して社会参加のきっかけをつかみ、社会の一員として地域と関わる人材を育むことを目的とした講座です。一般コース、対象、おおむね50歳以上の県内在住者。場所、諏訪教育会館、諏訪市。定員60名、先着順。受講期間2年間。年間21日、64時間。授業料、年1万2000円。教材費など別途負担あり。学習内容、教養講座、趣味選択講座、地域づくり講座。募集期間、2月1日土曜日から3月31日月曜日。応募方法、願書に必要事項を記入の上、長野県長寿社会開発センター諏訪支部事務局、諏訪合同庁、2階、福祉課内、または岡谷市介護福祉課窓口、市役所2階へ持参または郵送してください。なお、詳しくは長野県シニア大学のホームページをご覧ください。詳しくはこちらからと QR コードが掲載されています。問い合わせ、長寿社会開発センター諏訪支部。電話572910。お知らせ4、第74回社会を明るくする運動、作文コンテスト入賞者を紹介します。社会を明るくする運動は、犯罪や非行の防止や、犯罪や非行をした人たちの構成について理解を深め、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動です。小学生の部、最優秀賞1名、横山なごみさん、新明小学校。優秀賞3名、武田琴音さん、新明小学校。浜美玲さん、新明小学校。山田樹里さん、及川小学校。入選9名、金原博也さん、川岸小学校。花岡林生さん、川岸小学校。藤森さなさん、川岸小学校。綿貫俊さん、新明小学校。赤津音葉さん、 及川小学校、永田光さん、及川小学校、宮坂瑠衣さん、及川小学校、宮下ヒーロさん、及川小学校、小林翔吾さん、岡谷田中小学校。中学生の部、最優秀賞1名、佐藤京虎さん、岡谷南部中学校。優秀賞3名、辰野ライトさん、岡谷北部中学校、住田結衣さん、岡谷東部中学校、宮下結衣さん、岡谷東部中学校。入選9名、伊藤愛理さん、岡谷西部中学校、石原理子さん、岡谷北部中学校、小口春香さん、岡谷南部中学校、林ひなぎくさん、岡谷南部中学校、山崎葵さん、岡谷南部中学校、長尾みおりさん、岡谷東部中学校、横川めいなさん、岡谷東部中学校、河合美優さん、岡谷東部中学校、小林ゆずきさん、岡谷東部中学校。問い合わせ、社会福祉課、内線1251。お知らせ後、4月1日より施設使用料などが変更になります。市では第二次岡谷市行財政改革プログラムに基づき、市が設置する施設を利用する人と利用しない人の負担の公平性の観点から、施設使用料などを定期的に見直しています。このため、令和7年4月1日から次に記載の施設使用料や冷暖房、照明などの実費等徴収金を一部変更することとしました。市が設置する施設において提供するサービスに必要な費用は、市税などを通じた市民の皆さんの負担のほか、利用する人からいただいた使用料などにより賄われています。効率的な管理運営に努めているものの、昨今の原油物価高騰をはじめとする経済物価情勢の変化などにより、維持管理経費が増えている状況です。引き続き効率的な管理運営に努めていきますので、ご理解、ご協力をお願いします。保健福祉施設、総合福祉センター、諏訪湖ハイツ、社会教育系施設、5箇所あります。1、岡谷三社博物館、シルクファクト岡谷。2、日本動画美術館、イルフ動画館。3、旧林家住宅。4、旧渡辺家住宅。5、岡谷美術考古館。スポーツ、レクレーション系施設、2箇所あります。1、塩嶺野外活動センター。2、市民総合体育館ほかスポーツ施設、公園、鳥居平やまびこ公園、産業系施設、3箇所あります。1、テクノプラザ岡谷、2、勤労会館、3、太鼓道場、古名館、市民文化系施設、4箇所あります。1、文化会館、カノラホール、2、勤労青少年ホーム、3、障害学習館、カルチャーセンター、4、各公民館、港、川岸、おさち、その他の施設、内山霊園。変更の一例が掲載されています。岡谷三社博物館、一般個人510円が530円になります。なお、詳しくは各施設にお問い合わせください。問い合わせ、財政課、内線1531-1532。
10ページから15ページ、今月のお知らせ。市県民税、所得税の申告相談が始まります。所得の申告はお早めに。 申告期間2月17日月曜日から3月17日月曜日。この申告は、市県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などを算出する基礎となるほか、各種届出、申請に必要な税関係証明書を交付する場合の重要な資料となります。1. あなたは申告が必要？それとも不要？令和7年1月1日現在、岡谷市に在住の人は、市県民税の申告が必要かどうかをご確認ください。確定申告をする場合は、市県民税の申告は不要です。申告について、フローチャートで紹介しています。フローチャートとは、わかりやすく流れを表に示したものです。なお、このフローチャートは、あくまで簡易的な判定用です。詳細はお問い合わせください。それでは、順に読み上げます。スタート。令和7年1月1日時点で、岡谷市に住んでいた。はい、いいえ。いいえの方は、1月1日に住んでいた市町村にお問い合わせください。はいの方は、令和6年中、1月から12月は、どのような収入がありましたか？ 4 項目あります。1項目目、収入なし、または、非課税収入のみ。非課税収入に該当するものは、遺族年金、障害年金、失業給付などがあります。1項目の中が2つに分かれています。1、市内に住む親族の税法上の扶養になっている。申告扶養。2、市外に住む親族の税法上の扶養になっている。税法上の扶養になっていない。市県民税申告。収入がなかったという申告が必要です。2項目目、主な収入は公的年金。2項目目の中が3つに分かれています。1、収入は公的年金、400万円以下のみ。申告不要。2、公的年金の他に20万円以下の所得がある。市県民税申告。3、公的年金収入が400万円を超える。公的年金以外の所得が20万円を超える。確定申告。3項目目、主な収入は給与。3項目目の中が3つに分かれています。1、収入は年末調整した給与1箇所のみ。申告不要。2、年末調整をした給与の他に20万円以下の所得がある。市県民税申告。3、給与収入が2000万円を超える。年末調整をした給与の他に20万円を超える給与収入がある。給与以外の所得が20万円を超える。年末調整をしていない。確定申告。4項目目。先に読み上げた1から3項目目以外の所得がある。7つあります。1、事業、営業、農業や不動産。2、給与以外の報酬。3、土地、建物などの譲渡。4、雑所得、個人年金、シルバー人材センターなど。5、株式の売買や配当。6、先物、暗号資産、仮想通貨取引。7、その他。青色申告の場合や、所得税の納付や還付が発生する場合は確定申告。それ以外の場合は 市県民税申告が必要になります。一部市の申告相談会ではお取り扱いできない内容がありますので、次に紹介する申告の仕方をお聞きください。2、申告の仕方。次のいずれかの方法で申告書を提出しましょう。岡谷市の申告相談会を利用する。申告会場へお越しください。会場、市役所9階大会議室。受付時間、午前8時30分から午後3時30分。なお、市役所庁舎の管理保安上、午前8時前の入庁はできません。お願い、申告期間中の混雑緩和のため、できるだけお住まいの地区割の日にお越しください。なお、正午から午後1時までは受付を制限します。それでは、お住まいの地区割の日を読み上げます。2月17日月曜日、下浜区。2月18日火曜日、荒屋敷区、小口区。2月19日水曜日、西堀区。2月20日木曜日、真下区。2月21日金曜日、江口区、上浜区。2月25日火曜日、及川区。2月26日水曜日、岡谷区。2月27日木曜日、小坂区、花岡区。2月28日金曜日、三沢区、橋原区。3月3日月曜日、荒倉区、駒沢区、鮎沢区。3月4日火曜日、中谷区、中村区。3月5日水曜日、東堀区。3月6日木曜日、横川区、東堀区。3月7日金曜日、今井区。3月10日月曜日、港地区、今井区。3月11日火曜日、港、川岸、小佐治地区以外。3月12日水曜日、港、川岸、小佐治地区以外。3月13日木曜日、川岸地区。3月14日金曜日、小佐治地区。3月17日月曜日、目安の地区割日に申告できない人。次の申告は、岡谷市の申告会場でお受けできません。申告相談は、諏訪税務署へお願いします。10項目あります。1、土地や建物、株式、ゴルフ会員権など資産の売却や交換。2、住宅借入れ金等特別控除の初年度分の申告。3、暗号資産、仮想通貨取引をした人の申告。4、災害等による雑損控除の申告。5、青色申告。6、損失、繰越損失。7、消費税、贈与税の申告。8、準確定申告、死亡した人の申告。9、外国人の申告。10、可燃度分の申告、令和5年分以前。問い合わせ、諏訪税務署、電話521390、自動音声案内。税理士会による確定申告相談。先ほど読み上げた岡谷市の申告相談会、2月17日から3月6日に、同じ会場にて開催します。2月17日月曜日、下浜区。2月18日火曜日、荒屋敷区、小口区。2月19日水曜日、西堀区。2月20日木曜日、真下区。2月21日金曜日、江口区、上浜区。2月25日火曜日、及川区。2月26日水曜日、岡谷区。2月27日木曜日、小坂区、花岡区。2月28日金曜日、三沢区、橋原区。3月3日月曜日、荒倉区、駒沢区、 鮎沢区。3月4日火曜日、中谷区、中村区。3月5日水曜日、東堀区。3月6日木曜日、横川区、東堀区。受付時間、午前9時から正午、午後1時から3時。受付は共通の窓口で行い、内容により振り分けます。受付でお申し出ください。収支内訳書や医療費控除の明細書の書き方などを相談できます。相談をお受けできない申告は、先ほど読み上げた通りです。e-tax 電子申請に挑戦してみよう。e-tax が利用できるパソコン、IC カードリーダー、ライター付きを会場に1台用意します。e-tax で確定申告したいけど、自宅で一人でやるのは不安という人など、チャレンジしてみませんか？なお、マイナンバーカードとカードを取得した際に設定したパスワードが必要です。申請する際に必要なもの、6項目あります。1、利用者識別番号のわかるもの、取得している人、確定申告のお知らせはがき、ID パスワード方式の届け出完了通知など、岡谷市から諏訪税務署宛てに申告書の電子送信を行うために必要です。2、マイナンバーがわかるもの。次の1、2のいずれかが必要です。1、マイナンバーカード。2、番号確認書類、通知カードなど、プラス、身元確認書類、運転免許証など、申告者本人、不要とする配偶者、家族などのマイナンバーの記載が必要です。また、マイナンバーの記載がない申告書は、後日、税務署から連絡がある場合があります。3、還付金の振込先がわかるもの。所得税が還付となる人。4、筆記用具、ボールペンなど。5、所得、収入を証明する書類。令和6年中の所得が明らかになる資料。給与、公的年金などの源泉徴収票。報酬、一時所得、配当などの支払い調書。作成済みの収支内訳書。営業、農業、不動産所得のある人など。6、控除を証明する書類。令和6年中に支払った金額などがわかる資料。国民年金保険料、健康保険料、介護保険料の領収書など。生命保険料、地震保険料の各種控除証明書。作成済みの医療費控除の明細書、医療費通知、医療費のお知らせ、人ごと、医療機関ごとに集計した明細書を作成していない場合、相談を受けられません。寄付金受領証明書など、市県民税の申告をする、郵送持参にて、岡谷市税務課へ提出。市県民税の申告書は、税務課窓口に用意してあります。郵送での対応も可能ですので、希望する人は税務課までご連絡ください。また、市ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、税務課、内線1121、1122、1125から1127。所得税の確定申告をする。e-tax 郵送持参にて、諏訪税務署へ提出。次の諏訪税務署からのお知らせを参照してください。諏訪税務署からのお知らせ。確定申告には、自分のスマホ、パソコンから国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーを利用する e-tax が便利です。確定申告会場に出向かずに自宅から申告書を提出できます。また、マイナポータル連携を利用すると、 確定申告書の該当項目が自動入力されるため、寄付金受領証明書や医療費通知情報などを入力する手間が不要です。給与所得の源泉徴収票なども受領入力の対象です。マイナポータル連携をご利用ください。確定申告については、国税庁ホームページ、確定申告特集をご覧ください。こちらからと QR コードがあります。e-Tax 作成コーナーの操作に関する問い合わせ。祝日を除く月曜日から金曜日。e-Tax 作成コーナーヘルプデスク。電話 0570-01-5901。 所得税、個人消費税、贈与税の確定申告会場を開設します。開設期間2月17日月曜日から3月17日月曜日。なお土曜日、日曜日、祝日を除く。受付時間午前8時30分から午後4時。相談開始午前9時から。会場諏訪税務署。入場には次の方法により発行される入場整理券が必要です。1、国税庁 LINE 公式アカウントを通じたオンラインでの事前発行。国税庁 LINE 公式アカウントの QR コードがあります。2、各会場で当日配布。配布状況により、相談受付を終了する場合がありますので、オンラインでの入場整理券の事前発行をお勧めします。期間前は、税務署内に確定申告会場はありません。2月14日以前に申告相談を希望する場合は、事前に電話予約をお願いします。予約なくお越しいただいても対応できません。確定申告会場は、マイナンバーカード方式によるスマホ申告を基本とした相談体制です。マイナンバーカードと合わせて、パスワード、1、署名用電子証明書用の英数字6から16文字、2、利用者証明用電子証明書用の数字4桁がわかるようにしてお越しください。書面による申告書などを提出する皆さんへ、令和7年1月以降、確定申告書等の控えに、収受費付け印の押捺を行わないこととしました。申告書等の提出年月日は、必要に応じてご自身で記録・管理をお願いします。e-Tax を利用すると、申告書等データの送信後に、メッセージボックスから送信日時や申告内容を確認することができます。ぜひご利用ください。また、確定申告会場では、ご自宅で作成した申告書の検算、金額の確認など、や、書面による申告書の作成はしていませんので、e-Tax または郵送などでの提出をお願いします。問い合わせ、諏訪税務署、電話 521390、自動音声案内。お知らせ、要介護認定を受けている人の障害者控除について。介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の人のうち、一定の要件に該当する人は、申請により、障害者控除対象者認定書の交付を受けることができます。所得税及び住民税を申告する際に、この認定書を提示することで、本人またはその扶養者が、障害者控除、所得控除の適用を受けることができます。ただし、身体障害者手帳などを持っている人は、障害者控除の対象となりますので、この認定証の交付申請は不要です。対象、令和6年12月31日現在、 市内に在住する65歳以上の人、該当するかどうかは要介護・要支援認定の資料により判断。申し込み・介護福祉課の窓口に介護保険・被保険者証を持参して申請手続きをしてください。なお、不明な点はお問い合わせください。問い合わせ・介護福祉課内線1276から1279。募集。令和7年度会計年度任用職員募集。募集締め切り2月14日金曜日。雇用期間4月1日から令和8年3月31日。なお、職種、補助図書館司書のみ例外です。丸1から丸15まであります。これから読み上げます。丸1、職種、補助事務員、業務内容、主に窓口受付業務及び一般事務、資格など、主にパソコン操作のできる人、普通運転免許、勤務先、募集人数、問い合わせ、税務課市民税若干名内線1121、税務課資産税若干名内線1129、危機管理室1名内線1591、医療保険課1名内線1174、社会福祉課障害福祉若干名内線1252、社会福祉課、福祉総務、若干名、内線1251、健康推進課、2名、内線1171、ブランド推進室、1名、電話233489、水道課、1名、内線1411、障害学習課、イルフプラザ、1名、電話248404、図書館若干名、電話222031、川岸公民館1名、電話232200。以上、補助事務員の業務内容、必要な資格、勤務時間などは担当課によって異なります。応募問い合わせは各担当課までお願いします。丸二、職種、専門相談員、勤務先、社会福祉課、業務内容、生活福祉に関わる、相談業務、募集人数、若干名、勤務時間、午前9時から午後5時15分のうち、5時間45分、資格など、特になし、担当問い合わせ、社会福祉課、内線1258。丸三、職種、専門相談員、勤務先、社会福祉課、業務内容、女性相談業務、募集人数、若干名、勤務時間、午前9時から午後5時15分のうち、5時間45分、資格など、特になし、担当問い合わせ、社会福祉課、内線1258。丸四、職種、専門、保健師看護師等、勤務先、介護福祉課、業務内容、高齢者対象の相談支援、介護予防、ケアマネジメント業務、募集人数、若干名、勤務時間、午前8時30分から午後5時、資格など、パソコン操作のできる人、介護専門員、普通運転免許、担当問い合わせ、介護福祉課、内線1281。丸五、職種、専門、保健師、看護師等、勤務先、介護福祉課、業務内容、高齢者対象の相談支援、介護予防、ケアマネジメント業務、募集人数、若干名、 勤務時間午前9時から午後3時45分。資格など、パソコン操作のできる人、介護専門員、普通運転免許。担当問い合わせ、介護福祉課、内線1281。6、職種、補助保育士、勤務先、市内保育園。業務内容、保育園での保育補助。募集人数、若干名。勤務時間、午前8時30分から午後4時15分。週5日または週3日勤務。資格など、保育士、幼稚園、小学校、養護学校教諭の普通免許証取得者もか。担当問い合わせ、子供課、内線1262。7、職種、長時間保育補助員、勤務先、市内保育園、業務内容、朝夕の保育補助、募集人数、若干名、勤務時間、午前7時30分から8時30分、午後4時から7時30分、資格など、朝夕ともに勤務可能で保育に関心のある人、担当問い合わせ、子供課、内線1262。8、職種、補助調理員、勤務先、市内保育園、業務内容、保育園での調理業務、栄養業務補助、募集人数、若干名、勤務時間、1、午前8時30分から午後4時15分、2、午前8時30分から午後2時、資格など、特になし、栄養士、調理師免許取得者は考慮。担当、問い合わせ、子供課、内線1262。9、職種、専門家庭児童相談員。勤務先、子供課、業務内容、家庭児童相談業務、募集人数、若干名、勤務時間、午前8時30分から午後5時15分のうち、5時間45分、資格など、社会福祉士、保健師、保育士、幼稚園教諭など、担当問い合わせ、子供課、内線1266。10、職種、専門看護師、勤務先、子供の国、業務内容、子育て相談、看護及び衛生管理など、募集人数1名、勤務時間、午前8時30分から午後6時のうち5時間45分、資格など、看護師、担当問い合わせ、子供課、内線1266。11、職種、専門調理員、勤務先、市内小中学校、業務内容、小中学校の給食調理業務、募集人数、若干名、勤務時間、午前8時30分から午後4時15分、資格など、普段料理をしている人、体力に自信のある人、担当問い合わせ、教育総務課、内線1218。12、職種、補助、図書館司書、勤務先、市内小中学校、業務内容、小中学校の図書館管理運営業務、蔵書管理、貸し出し、返却、読書支援など、及び学校事務、募集人数、若干名、勤務時間、雇用期間、1、4月1日から令和8年3月31日、2、4月1日から令和8年1月31日、午前8時30分から午後3時45分、資格など、司書、司書教諭、教員免許証があれば、なおか。担当問い合わせ、教育総務課、 内戦1218。丸13、職種、特別支援教育、支援員、4時間勤務。勤務先、市内小中学校。業務内容、小中学校の特別支援を要する、児童生徒の介助、支援。募集人数、若干名。勤務時間、午前8時から、午後4時のうち4時間。資格など、特別支援教育に熱意のある人、普通運転免許、担当問い合わせ、教育総務課内線1219。丸14、職種、学童クラブ指導員、勤務先、市内小学校学童クラブ、業務内容、学童クラブ児童の生徒指導、入退所手続き事務、運営全般。募集人数、若干名。勤務時間、1、学校登校日、午後1時30分から6時45分。2、学校休業日、午前7時45分から午後6時45分のうち6時間。交代制の土曜勤務あり。資格など、教員免許取得者または保育士、担当問い合わせ、教育総務課、内線1213。丸15、職種、補助業務員、勤務先、図書館、業務内容、施設管理、衛生、ボイラー管理など、募集人数1名、勤務時間、午前8時30分から午後3時、資格など、普通運転免許、ボイラー技師、危険物取扱者、担当問い合わせ、図書館、電話 22-2031。なお詳細は岡谷市ホームページ、またはハローワーク情報をご覧いただくか、各担当課にお問い合わせください。募集、市営住宅、入居者募集、受付期間、2月3日月曜日から、7日金曜日、午前8時30分から午後5時15分。申し込み場所、長野県住宅供給公社、岡谷管理センター、都市計画課内。直通電話、78-3710。抽選会、入居説明会。2月12日水曜日、午後1時30分から3時。市役所3階、301A 会議室。入居指定日、4月1日火曜日。募集団地。募集住宅は見学できます。日程や入居資格、提出書類など、詳しくはお問い合わせください。規模表示、数字、室数、K、台所、DK、台所兼食事室、LDK、台所兼食事室兼居間。B、浴室、浴槽なし。Y、浴室、浴槽あり。注意、募集住戸は一部を除き。B、浴室、浴槽なしですが、全入居者が使用した浴槽で、新規入居者がそのまま引き続いて利用できる住戸もあります。なお家賃は合算された所得額や同居者数により幅があります。また、裁量世帯、所得月額が158,001円から214,000円の世帯は、表記の家賃範囲ではありません。それでは、募集団地を読み上げます。団地名、学びが丘、所在地、赤羽に、建設年度、昭和53年、規模 3DKB、構造5階建て、募集階4階、募集個数1、家賃17,900円から26,700円、駐車場3,700円、団地名、道前、所在地、高台地、 建設年度、昭和54年、規模 3DKB、構造3階建て、募集会2階、募集個数1、家賃19200円から28600円、駐車場3500円。団地名、中村 A1、所在地、おさちな宿坊に、建設年度、昭和56年、規模 3LDKB、構造3階建て、募集会1階、募集個数1、家賃2万円から2万9800円、駐車場3500円、団地名、小萩 K1、所在地、おさち小萩に、建設年度、昭和58年、規模、2DKB、構造4階建て、募集会4階、募集個数1、家賃17400円から25900円、駐車場3500円、団地名、小萩圭一、所在地、おさち小萩に、建設年度、昭和58年、規模 3LDKB、構造4階建て、募集会3階、募集個数1、家賃 22,200 円から 33,100 円、駐車場 3,500 円。団地名、小萩圭二、所在地、おさち小萩に、建設年度、昭和59年、規模 3LDKB、構造4階建て、募集会4階、募集個数1、家賃 22,600 円から 33,600 円、駐車場 3,500 円。団地名、中村 C1、所在地、おさちな宿坊に、建設年度、昭和63年、規模、3DKB、構造4階建て、募集会3階、募集個数1、家賃2万1000円から3万1400円、駐車場3500円。団地名、中村 C2、所在地、おさちな宿坊に、建設年度、平成10年、規模、3DKB、構造、4階建て、募集会、1階、募集個数、1、家賃、28,800 円から42,800 円、駐車場、3,500 円。団地名、中村 C2、所在地、おさしな宿坊に、建設年度、平成10年、規模、1DKB、高齢者用、構造4階建て、募集会1階、募集個数2、家賃 16,200 円から 24,000 円、駐車場 3,500 円、単身入居か、団地名、鴨 A、所在地、鴨町に、建設年度、昭和45年、規模 3KB、構造7階建て、募集会3階、5階、6階、募集個数3、家賃 11,500 円から 17,100 円、駐車場 4,000 円、エレベーターあり、単身入居か、通年募集、団地名、高尾 T2、所在地、川岸中1、建設年度、昭和57年、規模、3LDKB、構造3階建て、募集会2階、募集個数1、家賃2万300円から3万300円、駐車場2400円、単身入居可、問い合わせ、長野県住宅供給公社、岡谷管理センター、電話 78-3710。 募集、岡谷市の発行物などへの有料広告を募集します。検診用窓脇封筒への広告の募集。企画、数量、検診用窓脇封筒、角型20号、A4 番。裏面広告枠。縦4センチ、横10センチ、10枠。発送予定枚数、約4600部。掲載料、1枠3万円。掲載期間、令和7年5月から11月。応募方法、申請書を健康推進課窓口へ提出してください。募集要項、申請書はホームページからもダウンロードできます。掲載できない広告、法令や公序良俗に反するもの、政治、選挙、宗教、風俗に関連するもの、社会的主義主張、美観風致などを害するものなど。応募締め切り、3月7日金曜日。広告の原稿は自身で準備してください。こちらからと QR コードがあります。問い合わせ健康推進課内線1181。諏訪湖ハイツ施設内への広告募集。企画枠数。1、大浴場ロッカー扉。表面サイズ A4。全120枠。9枠か12枠のどちらかを選択。2、1階トイレ個室内壁面。サイズ A3。5枠。3、エレベーター内壁面。サイズ A2。1枠。掲載料。1、9枠。18,000円。12枠。14,400円。2、1枠12,000円。3、1枠24,000円。掲載期間1年間。応募方法、申請書に広告見本を添えて社会福祉課窓口へ提出してください。応募要領、申請書はホームページからもダウンロードできます。掲載できない広告、法令や公序良俗に反するもの、政治、選挙、宗教、風俗に関連するもの、社会的主義主張、美観風致を害するものなど。なお、広告の原稿は自身で準備してください。こちらからと QR コードがあります。問い合わせ、社会福祉課、内線1222。募集、農業者年金に加入しませんか？国民年金にプラスして老後の備えをより十分に、安心で有利な積み立て型の終身年金です。次の条件を満たせば、農地を所有していなくても加入でき、途中の脱退、再加入も自由にできます。また保険料の全額が社会保険料控除の対象となります。加入条件、1、20歳以上、60歳未満の人、国民年金の任意加入者に限り、農業者年金の加入年齢が65歳まで引き上げられます。2、年間60日以上、農業に従事する人、3、国民年金、第1号、被保険者、付加年金への加入要件あり、保険料、月額2万円から6万7千円、1千円単位で自由に選択でき、途中の変更も可能。なお、35歳未満で認定農業者等に該当しないなど、一定要件を満たす人は、保険料が1万円から通常加入できます。写真があります。写真の説明。実りの田んぼを背に、子供を含む4人が万歳をして立っている写真です。真ん中の男性は子供を肩車しています。 皆さん笑顔いっぱいです。写真の説明終わり。問い合わせ、農業委員会事務局、農林水産課内、内線1488-1489。お知らせ、岡谷市農業シンポジウムを開催します。近年、酷暑が長く続き、農作物にも大きな被害を与えています。今回のシンポジウムは、実践的な被害対策や、暑さに負けず、上手に栽培するコツについての講演となります。来季の野菜作りに向けて、今のうちに学んでおきましょう。演題、激化を乗り越える野菜作りのコツと裏技。日時、2月9日日曜日、午後2時から3時30分、会場午後1時30分、場所、カノラホール小ホール、講師、一般財団法人、農産漁村文化協会、関東甲信越支部、石山桃子さん、聴講無料、申し込み不要、トマト、トウモロコシ、ナス、キュウリなど、カゴに入った野菜のイラストがあります。問い合わせ、農林水産課、内線1487。お知らせ、農地の貸借の方法が変わります。農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、利用権設定申し込みによる貸借方法が廃止され、令和7年4月1日、地域計画策定後からは、主に農地法第3条の許可申請を行い、農業委員会の許可を受けることとなります。なお、令和7年3月までに利用権設定を行った契約は、期間満了日まで有効です。詳しくは、農業委員会までご連絡ください。農地の貸借方法の主な変更点。港と筑後地区、地域計画区域内以外の農地の貸借については、農地法第3条による許可申請書を提出してください。現在契約中の利用権設定等促進事業による期間満了後の貸借について、貸借期間満了1ヶ月前に現在の借受人、耕作者及び貸付人、所有者へ通知しますので、期間満了後も引き続き農地の貸借を希望する場合は、同風の農地法第3条による許可申請書に必要事項を記入の上、岡谷市農業委員会事務局、市役所4階、農林水産課内まで提出してください。申請書は、借受人、耕作者に送付しますので、貸付人、所有者と相談の上提出してください。港と筑後地区、地域計画区域内の農地の貸借、県の農地中間管理機構を介した貸借となり、借受人、耕作者は地域計画の目標地図に掲載された担い手のみとなります。申請書などの提出先は岡谷市となりますが、賃貸借の場合、賃料徴収、支払い事務は機構が代行します。地域計画と目標地図について、地域計画とは、将来の地域農業の在り方を示した計画であり、令和7年3月末までに策定することが義務付けられています。目標地図とは、市及び農業委員会が地域計画を策定するとした地域での話し合いの結果を踏まえて、10年後、誰が、どの農地を耕作していくかを一筆ごとに地図に示して明確にしたものです。問い合わせ、農業委員会事務局、農林水産課内、内線1488-1489。